中学校の社会科の勉強の中で、いわゆる世界史を勉強する中に、ヘレニズム文化とアレキサンダー大王という、タイトルが付けられたりするところがあります。中学校でここまで勉強していたのだと、今更ながら驚くものでありますが、例えば次のようにその内容が出てまいります。紀元前4世紀頃になると、ギリシャ周辺は北方に位置するマケドニアによって統一されました。マケドニア王国の王であったアレキサンダー大王は、ギリシャだけでなくオリエント地方にも遠征に行き、大きな帝国を作り上げます。これによってギリシャの文化とオリエントの文化が混ざり合って、ヘレニズム文化という新しい文化が誕生します。ヘレニズム文化を代表とするミロのヴィーナス像は現代でも有名です。このヘレニズム文化は、アレキサンダー大王が作り上げた帝国の大きさから、アジアやインドの文化にも影響を与え、特にインドのガンダーラ美術にはヘレニズム文化の影響を見て取ることができます。そしてヘレニズム文化は遠く離れた日本にも影響を与えたと言われています。懐かしく思い起こされるか、今まさに勉強していらっしゃる方もいるかもしれませんが、ヘレニズム文化とアレキサンダー大王。ヘレニズムという言葉は、実はギリシャ語で、ギリシャのことをですね、ギリシャとは言わないんです。ヘレネーというんですね。ですから、そこからギリシャ風とか、あるいはギリシャ的という時にヘレニズムというふうに言われるようになったのです。実は割と最近の言葉で、19世紀のドイツの歴史学者のドロイゼンという人が、造語、作った言葉だそうです。このヘレニズム、聖書の中には、私どものこの聖書の中には、ヘレニズムという言葉は全く出てきませんけども、聖書を読む上ではこのことをどうしても知っておかなければなりません。私たち日本にまで影響を及ぼした。日本の飛鳥文化に影響していると言われますが、日本史でおなじみの法隆寺。法隆寺の、いわゆる百済観音像、立像、立っている像ですね。指を中指を押さえている。百済観音像のこの微笑み、あるいは丸みを帯びた長身の姿。あるいは同じ法隆寺にですね、回廊という廊下があって、柱がそこに立っているんですけれども、あるいは中門、境内の真ん中に大きな門があって、そこにも大きな柱が立っているんですが、その柱は上から下まで同じ太さでは実はなくて、中央部分が膨らんでいて、ほとんど見分けつかないんですけど、中央部分が少し膨らんでいる。これをエンタシスというそうなんですが、実はこれはギリシャのアテネにありますパルテノン神殿の柱にある形と同じなんだそうです。ヘレニズム文化の特徴の一つと言われます。あるいは、奈良の法隆寺のすぐお隣に、中宮寺というやはりお寺で、国宝の菩薩半跏像というのがあります。それは片足を組んでいる、横に足を組みながら、片手を少し上に上げている像なんです。この菩薩半跏像にも出ている少し微笑んだような表情、アルカイックスマイルというそうですけれども、そういうものもみんなこのヘレニズムの影響だと言われています。で、実は今お読みいただきましたヨハネ福音書の冒頭に出てくる神殿奉献記念祭、神殿奉献記念祭、これを調べて追いかけていきますと、実はこのヘレニズム、法隆寺までつながってくるのです。 このヘレニズム文化、最初に申し上げたようにアレキサンダー大王によってギリシャの北にあった小さなマケドニアという国が当時の地中海世界からオリエント世界までをその支配下に置く大帝国になったのが始まりと言われています。ギリシャの文化が当時の世界中に広まっていく、それぞれの地域の文化と融合しながらもギリシャ的な文化として日本にまで到達してきていると言われる。このアレキサンダー大王、アラビア語やペルシャ語だとイスカンダルというふうになるそうですけれども、このアレキサンダー大王はなんと33歳の若さで急に亡くなってしまいます。マラリアだったんじゃないかと言われたりしています。33歳で、ですからその広大な帝国領土は部下の将軍たちの覇権争いの結果分割して統治されるようになりました。エジプトのプトレマイオス、あの絶世の美女と言われたクレオパトラが実はこのプトレマイオス王朝の一番最後の王になります。エジプトのプトレマイオス、そしてシリアのセレウコス、あまり聞いたことない名前ですけども、シリアの今まさに誠に残念ですけど今内戦状態にあるシリアです。あそこのを中心としたセレウコスという王朝とこの二つが二大勢力となりました。聖書の民は、その以前はペルシャという国に支配されてましたが、今度はこのアレキサンダー大王亡き後この南のエジプトのプトレマイオスと北のシリアのセレウコスとこの二つのギリシャの王たちによって取ったり取られたりする、その狭間で両方の支配を交互に受けたりしていました。つまりヘレニズムと言われるギリシャ文明の影響下、その支配下に置かれることになったのです。そして紀元前160年代に入った頃、つまり私たちが今持っておりますこの旧約聖書の旧約と新約のちょうどその間ぐらい、隙間ですね、その中間時代と言われますけども、その頃にこの北のシリアのセレウコスの王様がですね、強烈なまた強引なギリシャ化をユダヤの国に、強制してきたのです。その象徴的なものとして安息日を守ることや聖書にある律法の勉強を禁じて、なんとエルサレムの神殿にギリシャの神であるゼウスの像を持ち込んで、ここはゼウスの神殿だということにしてしまったのです。ユダヤ人にとってはそれは自分たちの一番大切な誇りを踏みにじられること、神の民としてのアイデンティティを壊されることになりました。もうこれ以上は耐えられないとユダヤの人たちはついに立ち上がっていくわけです。ハスモン家と言われる家のマタティアという人とその息子たちがですね、ついに武装蜂起を起こしました。その中心的な指導者となったのがユダ・マッカバイと呼ばれる人でした。その結果、反乱軍は非常に強力だったヘレニズム勢力についに打ち勝ち、紀元前165年エルサレム神殿を解放しました。つまりギリシャのゼウスの神々、いろんな神々がこうそこに置かれていたものを全部それを取り除いていったのです。さらにはユダヤの国の独立まで勝ち取っていきました。このことが新旧約聖書の続編と言われる外典のマカバイ記というところに記されているのです。エルサレム神殿の中に置かれていたギリシャの神々の像や祭具類などみんな取り除かれて、改めてエルサレム神殿を神様にお捧げする、奉献し直すということが行われたのです。普通奉献、記念というと何か新しく建てて、それを神様、お捧げしますというふうに思いますけども、実はそうじゃありません。建て直したんじゃないんです。きれいにし直して捧げ直したんです。いわゆる宮清めと言われたりします。 この神殿奉献記念祭、漢字がいっぱい続いて堅苦しいネーミングでありますが、実は現代でもユダヤ教ではハヌカというと呼んでお祭りを行っています。ユダヤの暦で、ちょうど私たちでいう12月のクリスマスにほとんど重なる25日あたりから8日間お祝いして祝っているそうです。で、その時にはですね、こう食台がありまして、その食台には8本のこのろうそく、灯火が灯るように用意されているそうです。その食台に1日に1本ずつ灯火を灯して足していくんですね。そして最終日の8日目には8本全部に灯火が灯る。そういう、ことをしているそうです。なぜかというと、由来がありまして、神殿を占領していたそのセレウコス軍、ギリシャのですね、軍隊は、灯火を灯す油の壺をですね、皆破壊していったわけですが、そこに、駆けつけた解放軍は、幸い一つだけ残されていたこの油壺を見つけたというんです。で、その油は神殿の清めの儀式に用いる、メノラーというやっぱりこの灯火があるんですけども、それを灯すための一日分にも満たなかったわずかな量であった。がしかし、実際にそれを灯してみると、なんと奇跡的に8日間も燃え続けたというのです。そこから、この神殿奉献記念祭、ハヌカの祭りでは、灯火を灯す、いわゆる光の祭りと呼ばれたりもするようになるのです。これは私どもキリスト教のクリスマスを迎えるにあたって、クランツのろうそくを一本ずつ灯していくのに似ています。一週間に一本ずつ。おそらくそのクランツのルーツはドイツの方にあるんだろうと言われたりしていますが、もしかしたら、さらにその背後にはこのユダヤ教のハヌカの祭りが、あるのではないかとも思われます。今日の主イエスの場面は、その祭りの元になった解放のあの出来事から195年も経ったエルサレム神殿の境内であります。もうすでに祭りとして定着していて、それは民族的な解放と独立を祝う記念の祭りでもあったわけです。民族意識が高揚し、外国勢力による圧力に、圧政に対する抵抗運動などが盛り上がる時でもあったはずであります。これは最近の私どもの現代のアジア情勢を思うときに、決して遠い話ではなく聞こえてくるのではないでしょうか。そして、この今日の主イエスの場面においても、この祭りの時にまさに、約200年前、バビロン捕囚以来の国の独立を失ってたところを、ついに独立を勝ち取った解放運動、解放闘争の指導者であるユダ・マカバイのような、そういう指導者として主が立ち上がることが期待されていたと思われるのです。ユダヤ人たちがイエスをぐるりと取り囲んで、いつまで私たちに気を回せるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさいと言ってるのは、まさにあの200年前のユダ・マカバイのように、一体いつ立ち上がるんだ、その覚悟はあるのか、ないのか、そう問いただそうとしていると言える。この時に、このイエス様の時代にはですね、その200年前のようなですね、ローマの神々がエルサレム神殿に持ち込まれているわけではありませんし、ローマの神々を拝むように強制されているわけでもありません。それほど、屈辱的なことをされているわけではないんですけれども。しかし、ローマ帝国の圧政と重税から解放されて、神の民としての誇りを持って独立した国になりたい。そういう願いが不満とともに高まっていたと言えるでしょう。権力者たちは皆ローマ帝国にすり寄って、 癒着して私腹を肥やすばかり、誇りも何もあったものではありません。そのような中、ナザレのイエスというこの方に対する期待と願望はますます大きくなっていったと言えるでしょう。ローマ帝国の支配から解放してくれる救い主、メシアを待望する機運が高まり、主はそれに担ぎ上げられようとしていたわけです。しかし、主イエスは驚くべき奇跡を行い、力ある言葉で教えられますけれども、武装蜂起をしたり、反乱軍を組織するような気配や素振りは何もないのです。一体この人は何をやる気なんだ？その苛立ちが、いつまで気をもませるのか、メシアならはっきりそう言え、という言葉によく現れていると言えるでしょう。シエスは確かに解放者でありました。しかし問題は何からの解放者であるかです。圧政やあるいは悪政、暴力、搾取、差別、不正、あるいは貪欲かる貧富の格差、思想を強制すること、人権侵害などなど、国家レベルから自分が働いている職場で起こるどうしようもない問題、村や町内会のレベル、あるいは家庭や親族の中で起こる問題、自分個人の中で起こる問題、社会的な問題から個人的な問題まで、問題と悩み多きこの世にあって、解放してもらいたいことはいくらでもある。この時代、主イエスに直に触れていた人たちは、その驚くべき奇跡の見業や、その力強い教えの言葉などに驚き打たれて、解放者として、個人的なレベルよりも、一つの、いわば、ムーブメントと言っていいでしょうか、こう、大きなうねりのように、まずは、圧倒的に押さえつけてくるローマ帝国の斜めから、解放して自由にしてくれることを願い、期待したと見えるのです。しかし主は言われる。私は言ったが、あなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が、私について証ししていると。主イエスのなさったいくつかの奇跡、その言葉、それらは、この方が何から救おうとしておられる方であるのか、何から解放しようとしてくれる方であるのかを証ししているはずであった。その印であった。証であった。それなのに、それを見ようともせずに、その人並み外れて大きな力を自分たちが描く解放のために使ってくれるように迫ってきたわけです。主イエスは、国家レベルで起こる圧政や暴力や搾取や不正や差別、職場や町や村などの共同体レベルで起こる同様の問題、あるいは家庭や個人の生活のレベルで起こる同様の問題、実はそのすべてにおいて一番根本にある罪そのものから解放を成し遂げようとしてこの地上に立たれた方であった。それを、それらの印は証しして指し示していたわけです。その指し示していた先にある十字架を私たちは知っています。しかし、今日のこの場面の人々はそこまで見ることはもちろんできなかったでありましょうけれども、しかし、主イエスが何から解放してくださる方であるのか、ということは、きちんと示されていた、証しされていたというのです。それを見ようともせずに、一方的に自分たちの解放理解、解放理念を当てはめて、それに従わせようとする者たちが一方にはいた。主を信じることをせず、主はその者たちを私の羊ではないと厳しく言われています。他方で、主の声を聞き分ける者たち、 私の羊と呼ばれる者たちもいた。彼らは主の御業を見、その言葉に聞き、そこに自分たちの抱えている問題、そしてこの社会の抱えている問題の根本のところに、主が触れていることを聞き取って知った。それは様々な問題の場当たり的対処療法としてのいい話を、主イエスから聞くということの対極にあるのです。例えて言うならば、病気の現れとその治療であります。例えば、熱が出る、あるいは炎症を起こす、咳が出る、下血する、視力が落ちる、あざができやすくなるなどなど、様々な病理的な症状が表に現れて、その異変に気がついて私たちは病院に行き、ドクターに診てもらうことになるわけです。専門の知識と経験を積んできたお医者様は、患者の現れている諸症状に対処した薬を処方してくださいますが、同時にそもそも、そのいろんな症状を起こしている、元になっているものは何であるかを考え、必要な検査をして調べ、そして絞り込んでいこうとするわけです。ある特定の病巣があって、病名をピンポイントで絞り込める場合もあれば、もう生活全般やその人の精神状態や置かれている環境など、諸々の要因による場合もあり、その根本原因をはっきりとしていく作業は非常に難しいものでありましょう。私たち患者としては、なるべくはっきりと単純な原因を、いや、あなたの病気はこれが原因ですよ。あなたの病気はこういう病気ですと、スパーンと、単純にはっきり言ってもらいたいという願望が実はあるわけですが、お医者様はなかなかそう簡単には言ってはくださらない。もちろんそれははっきりと言えるまで丁寧によく調べて、いろんな可能性をチェックした上ででないと言えないからであります。しかし、これは危険だ。これは怪しいと判断される場合には、精密検査をするように求めて、来ることにもなるわけです。主イエスの活動においても、病気の癒しが罪の許しと重ねられています。そして、主は朝鮮にマタイを弟子にするときに、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。そう言われて、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであるとも言われました。個人的なレベルから家庭や地域社会や職場、そして国家というレベルに至るまで、様々な悪や不正や問題が噴出してくる中で、それらのへの対処療法として、例えばここだったらローマを駆逐するとか、ローマに癒着している役人や祭司長や立法学者や祭司たちを排除するとか、不正を暴いて正すとかするのではなくて、主イエスはそれらの悪の根本にある病巣をある意味では摘出するような、そういう意味での解放者であります。私たちはその病巣について誠に無自覚であります。実際の私たち の病気になった時もおそらくそうです。ほとんど無自覚だと思います。その根っこにあるところから、幾重にも屈折して表面化してくる諸症状に、初めて気がつき、困惑し、悩み、苦しむわけです。そして神様に何とかしてくださいと頼むのも、その表面化してくる問題の解決ではないでしょうか。そして、それが思うように解決されないときには、神様は一体何をしているのか、自分の祈りを聞いてくださらないのかとつぶやき、そして不信に陥ってしまう。イエス・キリストの御業やその言葉は、その症状として現れる様々な 悪の問題やの根源にある病巣とでも言うべき罪そのものに光を当て、それを知らしめ気づかせてくださる。驚きをもってその根源にある深い拭いがたい罪を知らされて気づかされて、それを自分ではどうすることもできないことに右往左往しながらたどり着き、そしてついに医者である治療者である主イエスに委ねようとするのです。それが主イエスを信じるということであり、主イエスに従うということになるわけです。主イエスの羊は羊飼いである主の声を聞き分けるとあります。それは自分の抱えている問題の個別の解決への答えではなくて、自分の腹の底にある深い罪に対する許しの言葉を聞き取ることです。例えば人間関係に悩み何とかしたい、もちろんそれが解決されることが望まれます。しかし主イエスへの信仰はすぐに即効的にその答えが与えられてくる、あるいはその解決が与えられてくるかというと、そうではないわけです。かえって祈れども祈れども少しも事態が良くならないということもあるわけです。主イエスの声を聞き分ける、それは即効的なあるいは合理的な救済を求めようとする耳には聞こえない。私たち一人一人の存在の奥底に、そしてそんな人間集団の社会の奥底に潜んでいる根深い罪へと目を向けられ、向けさせられ、耳を開かれた者には、そこに触れる者として主の御業が見えてきて、主の御声が聞こえてくる。だから、即効的、あるいは合理的な恩恵や結果が自分が思うようについてこなくても、出てなくても、主に従うのです。この主への信頼、委ねること、信仰に応えて主は言われる。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできないと。主はご自身を信じて従う羊たちの信頼に応えて永遠の命を与えるのだと宣言なさいます。委ね、信じ、従う者は決して滅びないと。それはたとえ信仰の迷いやつまずきがあったとしても、それでもそれを片端から許し続け、許し抜いて、主の羊として導き続き、守り続けてくださるということです。私たちは羊が滅びていくというものをイメージするならば、それは獣に食われるか、あるいは迷って荒れ野でのたれ死にするかであります。獣にも食わせないし、迷い出してもすぐに連れ戻す。それは愚かな罪を新たに犯してしまって、罪の悪循環に巻き込まれるようなことになっても、あるいは悪しき誘惑に負けて欲望のままに突っ走ってしまったとしても、それでもうこんな自分は主のもとに帰ることなど、教会に帰ることなど、ましてキリスト者などということなど到底できないと思える事態になったとしても、それでも主はその罪に触れて、そこに語りかけてくる羊飼いとしての主を知る者、主の羊となった者に、それでもお前を許すと言ってくださる。誰も私の手から、私の羊であるお前を奪うことなどできないのだ。なぜなら、主がどこまでも何があっても、それでもお前は私の羊だと言ってくださるからです。礼拝の冒頭の唱詩は、詩編百編の一節から三節までの言葉でありますが、その三節、我らはその民、その牧の羊なりとあります。まさしく我は主の羊、我らはその牧の羊なりということこそ、私たちのアイデンティティ、私たちの自覚だと言ってよいのではないでしょうか。良い羊飼いなる主は、主を信じ主の羊となった者、 信仰を告白して洗礼を受けていく者に、お前に永遠の命を与えると。お前は決して滅びない。誰も私の手からお前を奪うことができない。そう宣言してくださるのです。29節。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできないとありますが、これは、我ら主の羊は、皆父なる神が御子イエスにくださった、与えられたものであって、すべてのものより偉大だというのは、一番大切だということであります。何よりもお前が大切なのだというのです。一番大切なものとして主は私の羊と呼ぶ私たちが、どんなに迷おうとも、つまずこうとも、愚かなことをしようとも、それでもとことん許し抜き、そして養い守るのだと宣言してくださっている。この声の前に、今一度誠実に主の御前に悔い改め、主の羊として安心して主の声に従って自分の持ち場に向かいましょう。あなた方は世の光であると主は言われました。ハヌカの祭り、光の祭りを心に思いながら、私たち自身が一つの灯火としてここに灯され、世に送り出されようとしているのです。あなた方は世の光である。それは、高校と輝く大きな光というよりは、小さな灯火のような光かもしれない。しかし、一人、また一人と主の声に聞き、信じて、主の羊となっていくときに、新しい灯火がまた一つ灯され、世に送り出されていくに等しい。今この礼拝堂から40、50の灯火が世へと送り出されようとしている。全国各地の教会から世に向かって灯火なる羊たちが送り出されていこうとしている。そして深い闇に覆われるこの地上で、多くの苦難と不正と暴力と悪と憎しみと悲しみとが溢れるこの地上で、主の羊として、一人の信仰者として、その灯火を輝かせていきたい。私たちの信仰は、現実の悪の現状を諦めたり、見て見ぬふりをしたり、棚上げしたりするものではありません。個人的な内的な世界に逃げ込むのでもありません。一人一人が、その主の声を聞き、主の羊とされて変えられていくときに、一つの灯火がそこに灯されていく。そしてそれが世に送り出されて、地上の星のように輝き、やがてクリスマスのキャンドルサービスの時のように、この街道が明るく輝いたように、世にあって輝く。そうして世の中が変わる。御心が天になるごとく地の上にもなりますようにとの主の祈りが実現していく。もはや季節外れですが、小さなホタルのようにしか輝かせないかもしれない。それでもいい。主の羊として、主の喜ばれるように、自分の持ち場で祈りつつ、語る言葉を吟味し、取る行動を吟味し、悪しき思いを振り払い、新しい人巡りの歩みを歩み通していきたいと願います。